選曲バンダイダメ元の話。 This program is brought to you by 元チャンネル。
選曲バンダイダメ元の話。この番組は毎週週替わりで MC が交代し、それぞれ得意のジャンルで番組を進行していくニュースタイルのポッドキャスト番組でございます。今週は私の回で、恒例の隔月のストーンコールドさんでございます。ストーンさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
こんばんは、こんにちはですね。
プロレス界と言いつつ、前回は
前回も全然前回はなんか
あれでしょ、熟女でしょ、
熟女会あれどうやったんですかね。
いや、あれはもう神回ですよ、あれはね。あんなのは
身内の神回だから。
神回ですよ、あれはね。
いや、
まあとはいえね、ストーンさんといえば、うん、もうやっぱプロレス界ですよ。
まあちょっと最近サボってるわけではないですけど、
うん
うん、飛んでまして、
前回は外国人のパート1でしたっけ。
そうですね。 あと中村慎介かな。
あ、そうだそうだ、中村を1回やってるんですね。
はい、中村やって4月のレッスルマニアを迎えて、
うん、
で今度7月ですね。
なんかどうやら中村さん、あの警察犬に噛まれたらしい、
ね、犬に噛まれちゃってね1週間の怪我だって言いましたよ。結構、ね、ね、日本大会を欠場したんですよね。
そうなんですね。うん、
日本と台北に WWE がこう遠征来てたんだけど、いや、中村は目玉の一人なんで、
ですよね、
出れなくてリング上で挨拶してただけなんで、本当ひどいみたい。
あ、結構な感じなんですね。
うん、ちゃんと噛まれたっていうのおかしいけど、
うん、いや、警察犬って優秀なんだなっていうか、うん、それを考えるとね、
足噛まれたってもうびっくりしたけど ね、犬に噛まれたって聞いたことねえなと思ったら、
すごいな。
そんなね、レスラーが休まなあかんほどなんで、相当
相当でしょうね。
相当いい。
まあまあ、中村さんね、ちょっと頑張ってほしいですけどね。
まあ、いい休養になったんじゃないですかね。まあ、ダブってやられたら痛かったかもしれ
ん
けど、
うん、
ね、この1年間というかね、今年1年、いや、去年からね、まあ、ずっと走りっぱなしですからね。
ずっとですね。
ギア入れっぱなしで走ってるような感じなんで、まあ、ちょっといい休憩になったかなと。
ね、
うん、
あのプロレスといえばね、私事なんですけども、先週の先々週か、
うん、
の日曜日に、
お、
あのなんと弾丸で福岡プロレス行ってまいりまして、うん、実ははい、あの三股又蔵、
三股又蔵の電流爆破で、
はい、見てまいりましたよ。あの撮影行ってまいりましたよ、私。
あ、撮影で、
はい、行ってましたよ。あのなかなかのね、三股さんがあの、6人ぐらいの、あの、うん、まあそれこそタルとか、
タルにやられてましたね。
ボコボコにやられてましたね。あのね、大の大人がプロレスラーにボコボコにされてるっていう、なかなか凄まじい絵でしたけどね。
まあでも、よう頑張りましたね、三股さん。
頑張ってますよ。
電流爆破もやってるし、あの、血まみれになってるしね。
そう。あれガチですからね、
うん、
あれね。
うん。あの、本当に血は、マジな血ですからね。
ガチですね、あれはね。うん、いやー、でもあれ、僕、初めて電流爆破って、まあ、厳密に言うと、あの、有刺鉄線じゃなかったんですけど、バット？電流バットってやつですか？
はいはいはいはい。
まあ、そんなに大規模なものではないにせよ、やっぱりすごいですね、あれね。音が。
バーンって
。そう。
すごいらしいですね。僕も一回だけ見たかな、名古屋かどっかで、も相当昔だったんだけど、電流爆破は、あの、まあ、ただで行けたから行ったようなやつだったんだけど。
すごかった。迫力はね。
すごいなと思いました、ね。
なかなか。
で、すごい。うん、まあ、ああいうプロレスだなと。
なんかこう、いわゆるまあ、リングサイドでこう僕はずっと、あの、撮ってたんですけど、うんうん、もう、タルが怖いっていうのを聞いてたんで、
うん、
あの、タルだけを見てたんですけど、よくよく考えても、その周りにいる外国人の凶暴なレスラーとかもいたんで、まあ、なかなか怖いところにこう、あの、紛れてたなと思いながら、
うん、
あの、見てましたけど、まあまあまあ、
まあ、
面白かった
ね。タル自体も、行かれてますからね。
いや、相当行かれてるらしいですね、あの人ね。
うん。あの人、ちょっとやばいことをやらかしちゃっ ったんじゃないかな、確かね、あの10年ぐらい前に、
あ、そうですね、
全日本プロレス、武藤敬司の全日本プロレスの時にね、うんうんうん、
いや結構ガチらしいですよね、あの人ね、
ガチにあの人はやばいと空手家、空手家ですよね、確か。
そうなんですね、元はね、
確か空手家からまあレスラーになったんじゃないかなということで、まあいろいろそこもあまりよろしくない。
ああ、なるほど。
うん、そこというかね、そういったところが。
ガチ、ガチなんですよね。
ガチの人なんで、あんまりね。でも、プロレスセンスはあるんでね。うん、ああいう悪役をやらせたら、
いや、見せる。うん、ヒールとして。いや、
ヒールとしてはね。
あの、福岡って、まあ僕らはよく名前は耳にするんだけど、あの、いわゆるスターレーンってね。
あ、スターレーン。天井の低いとこね。
そうそうそうそうそう。あの、いわゆる普通の会場で、まあ、プロレスファ、うん、マニアの聖地。ですよね、福岡という、ね、
あ、福岡マニアの聖地です ね,
ねえ、いや初めて行きましたけど、
あれを一番最初にやった UWF なんですよね。
あ、そう
なんですね。博多スターレーンとはイコール、うん、UWF だったんです。
はいはいはいはい。
新日でも前日でもあんな狭いところでやってなかったんで、博多は博多で、福岡体育館とかそういうところでやってたんで、ああいう狭いところで、まあ、UWF がまだね、それほどでもない時
スタート
から博多スターレーンでやって、そのインディー系団体のスイーツと、うん、
なるほどね、
いうふうに言われてましたからね。
だって普通のボーリング場ですからね、スターレーンでだけあってね、
うん、普通のボーリング場で天井がめちゃくちゃ低いんですよ。
そうそうそう。で入って、うん、あれこれどこいる、え、これ会場かみたいなところに会場があるっていう、なかなか あの渋い場所でしたけどね、
うん、うん、なかなかいいとこですよ。
いやいやいや、余談ですけどもなかなか面白かったなということでしたけど、はい
は
い
は
い、
ま
あ、
なるほど、
うん、あれですね、ちょっと一旦お休みしてた、
うん、
外国人ね、
はいはいはい、
パート2ってことで、
パート2で、まあ、昭和の、まあ、昭和の外国人レスラーとして、
うん、
まあ、皆さん、ね、30年以上前よく見てた80年代を中心にしてね、
はい、
前回は
スターハンセンとブロディですね、
ブルーザブレ、これは全日系、まあ、スターハンセンは新日から全日なんですけど、全日系のレスラー。
うん、
今回は、新日本系、うん。
新日本。はい。
新日本が育てたというか、
うん、
ビッグスターにしたと言っても過言ではない二人ですね。うんうん、まず一人目は、ハルク・ホーガン。
ああ、ホーガンね。一番ね。
ね、未だにアメリカンプロレスの顔でしょうね。
あ、やっぱり
ザ・ロック、ドウェイン・ジョンソンとか、ストーン・コールド、スティーブ・オースティンとか、トリプル・ H とか、
うん、
いろんなレスラーがいます。
はい、
もう彼より、なんていうかな、活躍したとか、世界中で有名になったレスラーはいっぱいいっぱいいます。うん、今でも、例えば、最近だったら、ランディ・オートンとか、ジョン・シーナーかな、
うんうんうん
うん。ここら辺のところはもう、例えばアメリカに限らずね、世界中で誰もが知ってるっていう人だけども、
うん、
でもアメリカ人に言わせると、おじいちゃんおばあちゃんから、うん、そのちっちゃい子供までとは言うんけど、まあ、うん、若い人まで、
うん、
プロレスラーといえばって言われれば、
うん、
まあ、アルコホーガンっていう人が多いんじゃないか
な。あ、そうなん、そんなにいいのなんですね、まあ、
すっごい有名です。
あ、そうなんだ。
アメリカで一番最初に、
うん、
テレビというか、その、テレビだけじゃなくてね、
うん、
いろんな媒体を使って有名になった人なんですよ。
はいはいはい、
で、それは WWF、
うん、
今の WWE が、一人勝ち、アメリカ全米で一人勝ちをするんですよね。
なるほど。
で、そのきっかけというか、それを拍車を一緒になって乗っかってたのが、ハルク・ホーガン。
ああ、なるほどね。
うん。彼と、ビンス・マクマホン・ジュニア、
うん、
今のビンス・マクマホンが、
はい、
まあ、タッグを組んでですね、
はいはいはいはい、
本当に興行に打って出て、っていうのが、まあ、革命ですね。
うん、
これで、アメリカのプロレスが変わるんですよ。
なるほど。
本当に変わるんです。
なるほど。
で、アメリカが変わったことによって、日本も変わらざるを得ないというか、
うん、
変わってしまったと、
うん、
そして2000年代のプロレスの衰退の一端になったんじゃないかなと僕は思う、うん、
なるほどなるほど、
この アメリカが変わったことっていうのかね。
これは僕のイメージはロッキー3のイメージが強いですね。サンダーリップスです
ね。
そうそうそうそう、うん、あの
サンダーリップスは一番 T シャツの前後はまだ WWF には1回目の WWF が行ったんだけど2回目が成功するんですけど、うんうんうん、これは AWA 時代じゃなかったかな、うんうんうん、AWA という団体に WWF から移って、うん、AWA でその頃に新日本に上がり出すんですよ。
え、ってことはホーガンは、うん、めっちゃくちゃアメリカで人気絶頂の時に僕らが見てるあの
わけではない
ではないんですか。
はいはいはい、絶頂になる前に、
前
だから、うん、日本が育てたと、日本で育ったというか、
なるほど。
と言っても過言ではないです。
はいはいはい、
日本とアメリカ、どっちが当時ね、うん、80年代前半、2年、3年ぐ、2年、うんうん、1年、2年ぐらいの頃は、日本の方が人気あったはず。
ああ、そうですか。
うん。ハルク・ホーガンっていうレスラーに関しては。で、まあ、詳しく、ちょっと話を言うと、はい、ハルク・ホーガンってどんな人かっていうと、うん、まず、この人、もともとは、うん、どこ、何出身、例えば、ボディービルダーとか、
はいはいはい、
アメフトの選手とか、うんうんうん、アマレスラーとか、
うんうんうん、
彼は異色なんですよ。
うん、
バンドマン。
あ、バンドなんすね。
バンドマンだ。
へぇ
で、バンドで、その、パフォーマンス、なんていうかな、そういうパフォーマンスを見られて、うん、確かベーシストじゃなかったかな、
へ
ぇ、うん、ロックバンドのベーシストで、大学時代から、そういうのをやってて、
うん、
ただ、ボディービルで体は鍛えてた。
あ、なるほど。
高校時代。
なるほど、なるほど。
で、もともともプロレスファンだったらしいです。
うんうんうんうん、
で、プロレスファンのボディービルダー、で、誰が有名だったら、当時言ったら、ビリー・グラハムっていう、
うん、
まあ、スーパースタービリー・グラハムって、これは筋肉もりもりの、
ね、
70年代に活躍した、まあ、これ日本にもちょろちょろと来てた、
はいはい、
レスラーなんですけど、うんうんうん、もう、ボディービルダーの憧れというか、うん、そういったレスラーに彼も憧れた
ん
です、
うん、
で、彼に弟子入りしたかったんだけど、うん、相手されなかったと。
なるほど。
それで、どういうわけか、まあ、いろんな人を伝って、弟子入りしたのが、ヒロマツダって言って、
ヒロマツ
ダ。これは、うん、アントニオ猪木とか、マサ斎藤とかと同年代の人な
ん
です。で、アメリカで活躍した人なんです。アメリカでプロレスラーとして、
うん、
アメリカ、マサ斎藤とかヒロマツダっていうのは、この二大巨頭じゃないかな。当時の60年代から70年代かけて、
うん、
一番活躍した日本人レスラーですね、はいはい、向こうで、
うん、
アメリカで活躍した、それで彼に弟子入りをする、
うん、
で、まあ、かなりしごかれじゃなくて、
うん
うん、でそこで、まあ、日本、まあ、プロレスの基礎を習うわけですね。でその後アメリカで、まあ、マイナー団体でデビューしてる。
ほうほうほうほう。
いきなりメジャー団体、マイナー団体に、デビューしてる。ただ、うん、彼自身はそのパフォーマンスっていうか、リングパフォーマンスとか、
うん、
あと体が大きかったんですね、2メーター。
あ、もともとでかいんですもんね。
でかい人で、
うんうんうん。
で、アメリカ人ってこの後もそうなんですけど、うん、とにかく体つき、体がでかいと筋肉があるっていうことが、じゃないと、レスラーとして認めてくんないというか、ファンにならないというか。
そこがステータスなんですね。
うん。で、これは、現代でも似たようなところがあって、
なるほど。
例えばドウェイン・ジョンソン、ザ・ロックとか、
うん、
トリプル H の体なんかも彫刻みたいな体しますからね。
確かに。
うん、で、これが後々ちょっとダブルで、ホーガン時代の後半ではいろいろ問題が出てくる、
うん。なるほどね。
これはまた後ほどで話しますけども、はいはい、
うん、
とにかく、体がでかいのとパフォーマンスがうまかった。
うんうんうん、
で、広松だっていう、まあ、プロレス職人みたいなおじさんにですね、しごかれまくったんで、
うん、
まあ、そこで基礎ができて、まあ、向こうでは、マイナー団体をちょこちょこちょこちょこサーキットしてぐるぐるぐるぐる回ってた、
うん、
で、WWF に、まあ、認められて、で、うん、当時の3大メジャー団体があって、
うん
うん、70年代後半ですね、80年に始まるぐらいまで、
うん、
WWF、AWA、NWA、
うん、
それのうちのニューヨークをテリトリーとした東海岸を得意とした WWF に誘、うん、スカウトされて入るわけ、うん、
はいはいはい。
で、まあそこでは、じゃあトップレスラーかっていうと、うん、当時のトップレスラーっていうのは、誰だったかな、アンドレ・ザ・ジャイアントとか、
あー、なるほど。
うん。まあそこら辺が一番トップかな、それとか、うん、ボブ・バックランドとか、
うん、
ドン・ブラコとか、うん、そういう、まあ、どっちかっていうと、地味ながらもレスリングが上手い。
なるほど。
はいはい、もしくは、アンドレみたいに、こう、スター性のある人が、
うん、
WWF でやってきたんで、彼、まだグリーンボーイ、若手だって、で、過ぎなかった、
うん。
WWF ではね、うんうん、1回目の WWF。
うんうん、
で、ところが、WWF で、まあ、地道に頑張ってたら、
うん、
当時の WWF っていうのは日本の新日本プロレスと提携してた。
ああ、なるほど。
だから、外人レスラーの供給を WWF が新日に対してしてたの。
はいはいはいはい、はい。
で、WWF の中堅もしくは、スターレスラーを新日本プロレス上げてた、
うん。割と言ってたんですね。
そうですね。ですから、で、その時のパイプが新町久さん。
はあ、はいはい。
そうすると WWF の会長というか、その役員もやってて、で、当時の WWF って言ったら、まだ、そのさっき言った NWA、AWA、WWF の3大、団体の、アメリカ団体でもまだちっちゃい方だった。っていうのは、テリトリーが東海岸、ニューヨーク付近にしかなかったもので、よそに行けないわけですね。よそは、他の NWA 系だとか AWA 系のテリトリーがあるもんだから、うん、当時のアメリカっていうのはその団体が全国津々浦々に、ま、回れるような仕組みじゃなかったわ、う
ん
う
ん、なるほど。
その地区その地区にプロモーターがおる、
うん、
要は日本の戦国時代みたいに豪族がおるみたいな感じですよ。だから自分のテリトリーしか回らない、
な
もしくは自分のテリトリーのローカル局しか映らない。
なるほど、なるほど。
で、そこでプロレスを、まあ、やってて、うん、その一番、当時の一番大きかった NWA っていう団体が、
うん、
要はあれは団体というより、共同組合みたいな感じ、
はいはいはい。
テリトリーが、テリトリーで、横のつながりを持って、うん、その中のチャンピオンは、リック・フレアであったり、ハリーです。NWA チャンピオンっていうのは、各テリトリーを回るわけです、ね。
なるほど。
その中の一つに日本もあったりする
わけです。なるほど。
フィリップ、ヨーロッパもあれば、日本もあれば、うん、中にはメキシコもある。
うん、
で、WWF はそこには属してなくて、自分らだけでチャンピオンを決めて、ただし、よそに、全米といってもよそに行けない、
うん。
どういうとこ行くかっていうと、やっぱり、東海岸だけで、まあ、ヨーロッパ、ニューヨーク付近をうろうろしてるっていう、
うんうん。
それと、日本の、新日本に外人を供給して利益を得る。
なるほど。
いうことをしてたわけです、
うん。
で、その、新日本に、うんまあ、派遣されたというか、紹介されたというか、のは、一人がハルク・ホーガン。
なるほど。
で、ハルク・ホーガン、まあ、向こう行ってですね、
うん
いきなり、まあ、トップレスラーとして活躍すると思ってたら、
うん、
当時のトップレスラー誰かって、スタン・ハンセン、
はいはいはいはい、
タイガー・ジェット・シーン。
うんうんうん、
この二人が、新日本でバリバリやってたわけです。
はいはいはい、
で、スタン・ハンセン、タイガー・ジェット・シンっていうのは、その、アメリカのメジャー団体にはいなかったんで。
ああ、なるほど。
うん。さっき言ったように、一応、WWF には一回、マジソン・スクエア・ガーデンにはスタン・ハンセンは一回上がったんですけど、
うんうんうん、
前も話したように、
うん、
ブルーノ・サン・マルチノの首叩き折っちゃったもんで、アメリカでは、
うん、
うん。アメリカでは、なんていうか、干されてた状態。
はいはいはい。
で、タイガー・ジェット・シンはカナダの、うん、ちっちゃな団体でしか上がってなかった
もん
ですから、アメリカ全土では有名じゃない、
うん、
でも向こうでは大人気になった、
うん、
日本の、
うん、
ですから彼らがまあ俺もやれるだろうと思って行ったら、
うん、
なかなかうまいこといかない。
なるほど。
でもハルク・ホーガンのいいところは、うん、彼は頭がいいもんで、
うん、
そこで自分のやり方を通すだけじゃなくていろんなものを吸収していくわけ
だ。あ、柔軟なんですね。
柔軟ですね、
うん。
ですから最初はデクノボーなわけです、
うん。
全然レスリングできないし、駆け引きできないし。
うん、
まあ、ただ、パフォーマンスはうまいなって、
うんうん。
あと、見た目がかっこいいっていうか、金髪で、
うんうん
例えば一番 T シャツとかね、うん、ああいうのをいち早く取り入れれる人だったんですよね。
あ、なるほど。はいはいはい。
うん、で、目立つのも上手だったから、
うんうん、
で、もう一つ彼の良かったのは、日本で何を学んだかって、やっぱレスリング、うん、広松だから教わったレスリングを、アントニオ猪木と広松だったら大体同期ぐらいなんで、うんうんうん、同じようなプロレスをするんです。
なるほど。
同じようなプロレスをしているアントニオ猪木の団体に入ったもんですから、うん、広松がやってたプロレスをやり始めて、
はいはいはい、
そのアメリカではできなかったプロレスを彼はする
わけです。ああ、手が合ってくるってことなんですね。
そうですね。はいはいはい、で、アントニオ猪木と組ん、最初はスタン・ハンセンと組んでたんだけども、うん、スタン・ハンセンと、ハルク・ホーガン組と、アントニオ猪木、ボブ・バックランド組っていう、まあ、MSG タグリーグっていうのを決勝戦で負けちゃうんですけども、うんうんうんうん、まあそこで、アントニオ猪木に見初められるってわけじゃないですけど、うんうんうん、あ、なかなかこれは面白そうだって、
うん。
で、アントニオ猪木って不器用な相手が意外と好きなんです。
ああ、そうなんです
ね。スタン・ハンセンもタイガー・ジェットシンも、
はいはいはい、
ハルコ・ホーガンも、要は自分より目立たないっていうか、自分よりその無名の不器用な、ちょっとつ盲信型じゃないけど、うん、そういう、うんうんうん、まあ、向かってくる相手を、その、闘牛士のようにスカッとかわすのが、うまかった。
はいはいはい、
で、またそういうのが好きだったんですよ、
うんうん。
で、ハンセン、タイガー・ジェットシーンは敵として、彼らと対峙したんですけども、
うん、
ホーガンは自分の味方にしちゃった。
なるほど。
で、味方にしたってどういうことかっていうと、自分のタッグパートナーに、う
ん。はいはいはいはい。
で、ホーガンも、この人、吸収力があるというか、
うん、
あの、学習力があるというか、
うんうん、
アントニオ猪木と組むことによって、徐々に猪木のプロレスを学んでいくわけ
ですね。その、
技の大きさとか見せ方もそうですけど、うん、やっぱ緩急のつけ方。
うん、
要はその、観客に、ま、プロレスって何言ったらその、どんどん突っ張って前へ行くだけじゃなくて、ちょっと間を置いてみて、うん、猪木もそうだけど、ちょっと間を置いてみたり、相手をじっとこう、静と動をこう、うまく混ぜ合わせれるのがアントニオ猪木だったんですよね、
うん。
そこの部分をハルク・ホーガンが学んでいくんです、
うん。
でも日本人的なんですけども、うん、それをアメリカにアジャストできるように持ってけたのがすごかったんですけど、
なるほどね、
で、まあ、彼の新日本での一番のハイライトは、うん、第1回 WGP の決勝戦。
あれは僕らがよく知ってるやつですか？
そうですね、下出し。
何でしたっけ、ホーガンのあの、ね、
アックスボンバーン、
はいはいはい、
バーンとね、
はいはいはい、
で彼自身はやらかしてしまったと、
うん、
うわえらいことしてしまったと思うんだけども、
うん、
これで新日呼ばれねえなと思ってたんです、
うんうんうん、
でもあの前後にもう WWF2 回目のオファーがあって、
うん、ああそうなんですね、
うん、息子のだ、誰だ、ビンス・マクマホン・ジュニア、今のビンス・マクマホンが、
うんうん、
と契約したという話もあるので、まあダメだったら向こう行くっていうような気持ちでおったというふうにも言われてる、
うん、
でも片っぽではやっちゃったっていう頭も、
ね、本来はあの当時はあれですか、まあ、うん、それこそスタンハンセンみたいにずっと日本にいるっていうふうにはみんな思ってたんですかね、日本人、
思ってたし、
うん、
ところが彼自身は野心家なので、
ああなるほど、
うん、アメリカで成功したい。
なるほどね。
で、アメリカからオファーがあったらもう行くと。うん、
なるほど。そういうつもりだったんだ。
そういうつもりで WWF から声がかかった。
はいはいはい。
でもさっき言ったように WWF っていうのは、まあ、地方団体の一つでしか当時は思われてなかったかもしれない。まあ、大きめの地方団体です、
うんうんうん。
で、まあ、でも三大メジャーのうちの一つだからっていうことで彼も行って、う
ん
うん、そこでのスター誰かって言ったらさっき言った、ボブ・バックランドとかアンドレ・ザ・ジャイアントとか、はいはい、そこら辺のところはまだスターって言ったわけですね、
うんうんうん。
まあ彼らの下みたいな感じで入ったんですけども、
うん、
で、第1回 IWGP でああいうことがあって名を上げたわけですね、
うん、
ホーガンみたいな、
うん
うん。猪木はもう、これ、そっから落日が、アントニオ猪木の落日が始まるわけです。
あそこからなんですか？
あそこ以前からもうちょっと怪しかった。
へぇ
ー。あの、下出し事件から結局猪木は糖尿病を患って、動けなくなって
る、ね、うん。なるほど。
で体が痩せず細くなって、
うんうんうんうん、
いうこともあって、
うん、
猪木自身はどんどんどんどんとフェードアウトしていくんですね。フェードアウトというか体がフェードアウトしていく。
ああなるほど、まあ
体力的に問題がある。
もうバリッバリからちょっと一線下がるみたいな感じです、
うん。で、その反面 ハルク・ホーガンがどんどんどんどんこう上がっていくわけなんですよ。
ああ、なるほど。
で、僕は思うに、うん、アントニオ猪木の弟子っていろんな人いるじゃないですか。長州力、藤波辰爾、まあ、ここら辺が有名ですよね。前田明、
うん、
藤原義明、
うん、
まあ、高田信彦もそうかな。
うん、
その有名になったレスラーで、うん、猪木の弟子と言われるような人。
うん、
でも、僕は、アントニオ猪木の一番開眼したのは誰って、ハルク・ホーガン。
なるほど。
一番弟子は俺、ハルク・ホーガンじゃない
か。へぇ、なんか僕らあんま詳しくないけど、ライバルで外国から来たすごい人ってイメージだけど、うん、そうじゃなくて、
横に立たして、
なるほど、
タッグパートナーとして、当然、対峙したこともあるわけね、この後、対峙。その前も対峙する。要は、対戦相手でもあり、
うん、
横に立たせてもあり、
うん、
いろんなことを体験させたわけです。で、またそれを見事に吸収していったわけです。たった1年か2年ぐらい。
相当、あれ1年か2年ぐらいでしたっけ、いた時間って。
そうです。3年かな、細かく言うと。
結構可愛がってたんですか、じゃあ猪木は。猪
木は可愛がってたんじゃないかな。
ああ、そうなんだ。
そういう意味で、タッグパートナーに外国人レスラーを持っていくというのはなかなか、
確か
に、ね、猪木プラスがしない。まあ、話題作りも込みで言いますけど、
うん、
例えばさっき言ったボブ・バックランドみたいな、WWF の世界チャンピオンというところで、イコールになる、
うんうんうん、
もしくは、格上ではない、あるってことはないことはないですけど、
うん、ちょっと今、
当時来たときは。
ちょっと今宇宙人になってますね、今。治ったかな？ちょっと今ね、宇宙人になってますね。ちょっと待ちくださいね、皆さんね。
うん、
ちょっと、多分ほっとくと治るパターンですかね、これは。
はいはいはい。
はい、治りました。はい。
治りますかね。
うん。
治りました。
格上。
だまあそういうような感じ。格上のレスラーじゃなくて、格下というか。
うん。
自分が育ててきたという。
なるほど、なるほど。
珍しいんですよ、このパターン。あ、珍しいっていうか、ハンセンとか、タイガージェットシーンみたいなのとはちょっと違う。
あの、ホーガンさんって
自分の横に立たせるっていうことね。
ホーガンさんって猪木さんよりも年下なんでしたっけ？
ずっと年下ですね。
あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。
どんぐらい違うんだろうかな。どんぐらい違うかな。
あ、そうなんですね。うん、なるほどね。
どうも違うかな。はいはい、7つかやってぐらい。はいはい、で、はいはい、それをそのまま WWF と契約して、WWF に入って、すぐに、アイアンシークっていうレスラーがいて、
うん、
その前で、5年間続いた WWF の世界チャンピオンがボブ・バックランドからアイアンシークはすっとって、
アイアンシーク、はい、
その20日後ぐらいに、アイアンシークって、うん、イラン系のレスラーがいるんです。
は
あ
は
あ
はあ、
それが、ボブ・バックランドが WWF の世界チャンピオンタイトルを取っちゃう。
うん、
5年間続いてたの。
うん、
でその次にハルク・ホーガンがまたすぐ取っちゃう。
へー、あ、すごいですね。うん、
でということはハルク・ホーガンを看板にして、
なるほど、
これからやっていこうと決めたんですね、WWF、
うんうん、
でその時に一の社長が、うん、社長になったのかな、
うん、
ビンス・マクワホンジュニア、今のビンス・マクワホンが社長になる
んです、うん、ちょうどそのタイミングなんだ。
息子から親父から息子に変わった時に、
うんうんうんうん、
自分のと一緒なような年代のスーパースターを、
うん、
スーパースター構成を彼は見出すわけです、
うん、
そして彼がこれから光り輝いていくわけです。
なるほど。
で、WWF がなぜ、強くなったか、大きくなったかというと、
うん、
このハルク・ホーガンという希代の、まあ、天才レスラーとか、
うん、
レスリングも上手くなってるし、見せ、うん、アントニオ猪木から並んだプロレスの見せ方と、
うん、
自分がもともと持ってたあのロックスターでのエンターテインメントさと、うん、目立ちたがり屋っていう部分、
うん、
これが相まって、
うん、
こんなレスラーそれまでそんなにいなかった。
あ、いないんですね、そういうパターンの人がね、うん、
いたとしても地味だったり、
はいはいはいはい、
逆に派手なレスラーは下手だったり。
なるほどね。
うん、うまいレスラーっていう、それともう一つは体がでかい、
ガ
タイがでかいと、それまでのレスラーっていうのは、うん、そのチャンピオンっていうのは、小ずるいチャンピオンが多かった。
ああ、なるほど。
のらりくらりと逃げて、なんとなく勝ってチャンピオンになってます。んで、追いかける挑戦者みたいな。
うん、
それが強いチャンピオンが、
うん、
ハルク・ホーガンっていうのが対岸されてくるわけで、
へ、
そこでハルク・ホーガンが、 どんどんどんどんと上がっていくのと、
あ、なるほど、
当時84年から85年にかけて、
うん、
クローズドサーキットをやり始めた。
クローズドサーキット、ああ前に行きましたね。
要は全米で、まあ、映画館とかいろんなところで、
はいはいはい、
同時、生中継で
映
すわけ、
うんうんうん、なんか
それまでプロレス、
うん、パブリックビューイングみたいな感じです
か。そうですね、うんうんうん、でクローズドサーキットでやって、それ当時、
うん、
ただ当時までプロレスっていうのは、
うん、
その地区に行かないと見れなかった。
なるほど。
生中継全国一斉で放送されてた、
うん、
当時は三大ネットワークと言われるところで、うん、まだケーブルテレビも発達してなかったので、
うんうんうん、
その地方に行かないと見れなかった、
うんうん、
もしくは地方行かないとテレビがやってなかった、
うんうんうん、
ですから、そのプロモーターの力のあるところがあったんです
けど、
それを侵食してるわけですね、
うん、
例えばロサンゼルスに行ってニューヨークの大会が見れる、
うんうん、
でそうするとどうするかって、ビッグマッチ、要はイベントを打つわけです、
うんうんうん、
それがレッスルマニア、
あ、今のね、
第1回レッスルマニアがそのクローズドサーキットをやり始めたきっかけみたいなところ、
ちょ、結構やっぱりアメリカ人ってそのクローズドサーキットって結構みんな好きなんですね。
そのですね。でその後ケーブルテレビに変わっていくわ
け、はいはいはいはい、はい、
でケーブルテレビに立って有料のチャンネルになって、
うんうんうん、
でそのきっかけになって、要はそういうことを始めたのが WWF だ。
あ、頭いいですね、でもね、
うん、で WWF が最初にやることによって、
うん、
全国にハルク・ホーガン、うん、要はニューヨークの田舎ではないですけど、
うん、
ニューヨーク地方チャンピオンが、
うん、
ロサンゼルスでも、
うん、
サンフランシスコでもテネシーでも、うん、どこでも、
うん、
一斉に見れるわけですから。
なるほど。
リアルタイム
全国区になっていくわけだ。
そこから全国になっていくわけですね。そのためには WWF としてはスーパースターが欲しかった。
はいはいはいはい。
ボブ・バックランドじゃ地味だ、
うん
うん、派手で上手くて、
うん、
かっこいい、
うん、
見た目もごっつい、
うん、
そいつが欲しいと。
なるほど。
いうことで彼とビンス・マクマホンと一緒に WWF はどんどんどんどん上がっていく、
うん、
ですから全国津々浦々まで彼が有名になっていくのは、この後、
うん、
まあこの後どんどん行くんですけども、
うん、
そういうクローズドサーキットとか、その後に来る、ケーブルテレビとか、ペーパービューとか、
うんうんうん、
そういったことで、あの、WWF と彼は有名になってくる。
時代にすごくマッチしたんですね、じゃあね。うん、
で、テレビ時代のスーパースターになってくる。
うん、
それまで興行、要はその会場でいかに派手にやるか、
うん、
いかに目立つかっていうのが、
うん
うん、プロレスラーの価値観だったんですけど、
うんうん、
テレビマッチ、要はテレビ映えするレスラー、
うん、
それが万人に受けるレスラーじゃないとダメっていうことで、ハルク・ホーガンが出てきた、
はいはいはい、
でそうするとテレビ映えするっていうことは見た目もかっこよくなる、
うん、
じゃあどうするかって言ったら、
うん、
今までズングリムックのレスラーが多かったのは、
うん、
筋肉マンですよ。
なるほど。
アメリカ人大好きな、
うん、
筋肉もりもりにして、
うんうん、
でここでステロイド疑惑が出る。
あー、なるほど。
打ってたんじゃないか、
はいはいはいはい、
でこの彼だけじゃなくてマッチョマン、ランディ・サベージとかアルティメット・ウォリアーとか、
うん、
筋肉系のレスラーがステロイド打ってる打ってないっていうことですごい揉めるんです。
あ、論争になるんだ。
論争になるっていうか、やってただろう、まあ、最終的に認めちゃったんじゃないか。
結構責められちゃったんですね。
そうですね。やっぱ、要はドーピングみたいなもんですかね、ステロイドって。はいはいはい、
でも、やっぱり相当危険な薬物ではあるし、うん、まあね、まあ有名なああいうレスラーとかって映画の中でも出てくるけど、うん、まあ相当危険な薬物ではあるのは間違いないってことですもんね。
まあ、この後は話しますけど、
うん、
これで死んでる人も何人もいます、
うんうんうん。
で、体をボロボロにした人もいっぱいいます。
うんうん、
ですが、そういったステロイド疑惑が彼に出てくるわけなんですけども、その後ステロイド疑惑を乗り越える、 WWF は何をしたかった、ホーガンを出したわけ、
あ、放出、
契約解除した。
ほうほうほう。
で彼は WCW、まあ、NWA が、CNN テレビに買われてっちゃって、それが WCW っていう団体に変わった。
ほうほうほう。
だから当時のアメリカ2大団体、
ほうほうほう、
WWF と WCW、
ほうほうほう、
だからライバル 団体に移ってくる、うんうんうんうん、それはなぜかというと、まあ、いろんなことあって、ステロイド疑惑、うん、まあ、あと、WCW がかなり高額で引っ張ったとか、うん、
なるほどね。
で、そういうような、まあ、飽きてきたというのも含めてね、
うんうんうん、
彼が WCW に移るんです。で、その時 WWF どうしてたかというと、
うん、
さっき言ったステロイド疑惑で散々戦いましたから、
うん、
筋肉マンがもう置けなくなっちゃった。雇えなくなっちゃった。
ああ、なるほど。はいはい、はい、
ただ、デクノボーと言ったら悪いけど、うん、大味なプロレスですよね。ドッカンバッカンというの、
うんうんうん。
そうじゃなくて、今度は路線を変えていくんですよ、うん、WWF、うん。何かって言ったら、体の小さいけど上手くて、
うん、
見せれるレスラーを並べる。その代表がブレッドハートとショーン・マイケルズ、
うんうんうん。
まあ、どっちかというと100キロあるかないかの
レスラー。ちょっとジュニアっぽい感じ。
ジュニアっぽいです、はいはいはい。だから日本ではジュニアで、ブレッドハートなんかはやってた。
はいはいはいはい、
で、そういう、でもうまい、
うん。
で、ブレッドハートなんかは、シチュアハートって言って、うんカナダの、
うん、
まあ、名門の一家の、息子なんですけども、
うんうんうんうん、
そこで、まあ、ちっちゃい頃から叩き上げられて、
うんうん、
で、まあ、いいレスラーとして、うんまあ、体は本当に180ちょいぐらいで、100キロあるかないか、ぐらいのレスラー、
うんうんうん、
で、やっぱりうまいんですよ、うんうん、プロレスが。
うん、
で、その、お父さんにも鍛えられたっていうこともあって、うんうんうん、そういうレスラーとか、うん、ショーン・マイケルズ。ショーン・マイケルズ自体も、うん、体で言うとブレッドハートより細いんです、
うんうんうん、
はっきり言うとちっちゃいレスラーなんだけど、うんうんうん、まあ卓越したレスリングセンスとあとショーマンシップっていうかな、
うん
うん、派手なパフォーマンスがうまいもん
ね。なるほど。
で彼らにシフト WWF は筋肉マンからそちらの方シフト
してなるほど。
でその後に出てくるのはストーンコールドであったりオースティーブ・オースティンであったり、
うんうんうん
ザ・ロック、
うん、
ただまあザ・ロックの場合は筋肉マン系ですけども、
うんうんうん、
それでも彼は3代続いたプロレスラーなんでやっぱうまいわ。
なるほど。
うまいんで見せるのは、
うんうん、
で WWF はそういうふうにハルク・ホーガンから、
うん
そういうランディ・サベージとか、
うん、
そういうのから外れて、
うん、
実利を取り出す、
うんうんうん、
で自分らでスーパースターを作っていく形なんです。
なるほど。
要は、ホーガンもそうだし、ブレッドハートも、ショーン・マイケルズも、オースティンも、そんなにスーパースターではなかったのを、
うんうんうん、
WWF に入って、鍛えてもらって、
うん、
スーパースターの。というパターンが、未だに WWF もそう。で、一方でさっき言った WCW っていうのは、
うんうん、
CNN だったかな、うんうん、テッド・ターナーのお金がある団体だった。で、そこからお金で引っ張ってくる。自分らで作るというよりも、ハルク・ホーガンみたいなスーパースターを引っ張ってくるという形の団体だったもんで、
うん、
そちらに移るわけですね。うん、で、そこで、彼は今までずっと、ベビーフェイスをやってきたわけ、
う
ん。WWF 時代は。ベビーフェイス、要は善玉です。
善玉ですね。
うん。アメリカンヒーローみたいな。
うんうん
だから WWF 行って何、WCW 行って何をしたかっていう、うん、ヒールターン、ヒール
になっちゃった。
それが NWO。
あ、NWO、そっか、そっか、そっか。はいはいはい。
NWO っていうのは、ディーゼルとレーザーラモン、
うん、
まあこの二人が、
うん
WWF をまあ半分クビになった。
うんうんうんうん
クビになったんだけど、WCW に拾ってもらって、
うん、
そのデグノボーの二人が、
うん、
よし、やりたいことやってやるって感じで頑張ったわけです。
うん、なるほど。
反旗を翻して、まあ、不良外人、不良の二人っていうところで、
うんうんうんうん、
まあ、好き放題乱入したり、なんだかんだとしてたのを、ホーガンが仲間に入ったんです。若手レスラーの中に。
はいはいはい。
で、真っ黒な T シャツ着て、NWO 着て、
うん、
それまで金髪だったヒゲを黒く塗ってみたりとか、
うんうん、
サングラスをかけてみたりとか。
そっか、なんかもう僕は完全に蝶野さんのイメージしかないけど、うん、それは元のベースが NWO が本場があって。いや、
もっと元は蝶野なんです。
あ、も
っと NWO は、
やっぱ蝶野さんなんですか？
蝶野のパターンをパクったん
です。あ、なるほど。
蝶野が、なんだ、G1 クライマックス、第3回 G1 クライマックスで優勝した後に、
うんうんうんうん、
上から下まで真っ黒にして、
ですよね。
あの、リングに上がったわけですね。はいはいはい、タイ黒のロングタイツに、うんうんうん、ダウンもロングガン、
ね、真っ
黒のロングガン、はいはいはい。で、サングラスかけて。
うん、
で、黒い格好で、
うん、
クラッシュの
歌が急に、ね、
急に変わって出てきた。うん、で、それを見てた、
うん、
WCW の副社長が、
うん、
これは面白いと。
お
で、さっき言ったケビン・ナッシュ、まあ、レーザー・ラモンとか、うん、まあ、今、ケビン・ナッシュとスコット・ホールなんですけど、うんうん、この二人に、
うん、
お前らこれ、かっこいい、うん、クールなやつやってみようぜっていうことで、うんうん、NWO を作った、ニューワールド・オーダーの T シャツ。
そうなん。じゃあもう元はベースは、オリジナルは蝶野さん
と言われてます、ね。
へぇ。
で、蝶野はその後、狼軍団とか、そういう団体、あの、ユニットを組むわけですね。ヒロサイトとか、天山とか、
うん
うん、そういうので、まあ、チームを作るわけですね。
はいはいはい、はい。
で、それを見た、WCW の副社長、エリック・ビショップだ。うん、エリック・ビショップが、これは面白いと、かっこいいと。で、当時 WCW は新日と契約してたんで、
うん、
契約というかその姉妹提携を結んでたんで、うんうん、ちょいちょい来てたわけなんです、
うんうんうんうん、
その時に見てたのが NWO、 あの NWO にしてみようということで NWO を始める。
なるほど、
うん、で NWO を始めてみたらそこに超大物のハルク・ホーガンをヒールターンさせる、
うん、
でホーガンもこれは面白いということでヒールターン、
うんうん、
要は悪者になるわけなんですね、うんうん、初めて、
うんうん、
でケビン・ナッシュとスコット・ホールのそのベグノボーの若手2人の中に彼が入る、
うんうん、なるほど、
いうことで衝撃的だった、
ね、話題になりますね。
で真っ黒の T シャツ着てかっこよくて、
うんうん、
でそこに蝶野が入る、
はいはい、
俺が作ったのと一緒だっていうことで蝶野が入る。
なるほど。
で日本に持っていくっていうのは NWO ジャパンの、
はいはいはい、
まあ起源なんですけども、
うんうんうん、
もっと起源言えば本当は蝶野だった。
へえ、そうなんだ。
ちょっと余談ですけど、蝶野ってのはすごいので、
うん、
これその NWO の元になってますけど、
うん、
サングラスでリング上がるってのは蝶野が最初だった。
あ、なかったんですね。
うん、で、それを真似したのが、ザ・ロック、ドウェイン・ジョンソンが、WWF 時代にサングラスをかけて、マイクパフォーマンスをするのは、蝶野の真似なんです。
へー、蝶野さんすごいじゃないですか。
すごかったです。だからあの真っ 黒ずくめでこうロングガウンでこう出てきて、
うん、
こうヒールでこう悪態ではないけど、
うん、
ついてそれを徹底してやったことと、そういうサングラスかけてやったことって当時の日本だけではないですけど、うん、そういったアメリカにも影響を及ぼしてる。
最初だって蝶野さんあんまりパッとしない、三重心の中でもちょっとこうパッとしない感じでしたもんね。そう、地味め
の、うん、で、あの白いタイツでね、ハーフタイツで
なんかちょっと渋い感じのレスラーみたいなね、
う
ん、
それが弾けるのに、まあそういうような手段を、まあこれは奥さんの影響多大にあるんですよね。
そっかそっか。
マルティナさんっていう奥さんが、
お店やってますね。お店、下北沢かなんかでやってますね。そうだそうだ。
アリストトリスト
かな。そうそうそう、行ったな、一回。うんうんうん、
そういう影響もあって、サングラスをかけなさいって言って、最初本人は嫌だって。サングラスかけんの脱世じゃんって。
うん、
かっこ悪いよって言ったけど、いいからかけなさいって言って、うんうん、奥さんがかけて行って出した。だからそれをみんな真似してるんですよ。
なるほど。
未だに。
いや、なかなかですね。
で、まあ、WCW で上がって、うん、そういう NWO をやって、うん、で、ヒールも、ベビーフェイスもできるような存在になって、
うんうんうんうん、
で、また、WWF に戻るんです。
あ、戻るんですね、また。
もう行ったり来たりします、この人。
ああ、そうなんだ。
ビンス・マクマホンと、その、やっぱり仲いいんですね。
なるほどね。
マクマホン家と、
は
い。で、やっぱりスーパースターであるってことと、
うん、
その、で、この後 WCW が潰れるんです。
あ、そうなんですか？
最終的には。
あら。
潰れるというか、はい、WWE が買収しちゃう。
あ、そうなんだ。
要は、ライバルの会社が買収すると。
うん。
まあ、トヨタを、日産を買収したトヨタみたいな感じになる。
ね、もう一大勢力じゃないですか、じゃ
あ。一大勢力ですね。で、それの中にまた戻ってくると。
うん、
で、行ったり来たり繰り返して、その時に、当時のスーパースター誰って言ったらザ・ロックだ。
あ、もうザ・ロックになってるんだ。
はいはい、ザ・ロックはスーパースターにな
って、はいはいはい、
で、ただ、アメリカのレスラーの顔は誰かっていうことだったらまだホーガンだ。
うん、
まあ、アントニオ猪木と藤浪辰巳ではないけども、うんうんうんうん、まあ、そんなような感じで。
やっぱり猪木師匠みたいな。
うん。で、ザ・ロックとホーガンの試合をする。
なるほど。あ、それ盛り上がるな。
うん、でも、やっぱり、ザ・ロックに勝たすんです。
なるほど。
で、ホーガンが負けると、うんうん。まあ、もう年も年だからということで、うんうんうんうん、一戦からそこからちょっとずつ退いていくというか、まあ、殿堂入りみたいな感じで。
うんうん
うん、で、WWF とは、WWF に出たり出なかったりとか、
うん、
まあ、もう上がりのレスラーですね、俗に言う。
そうですね。
うん。で、上がりのレスラーとして、たまに、出てたっていうようなとこあったんですけども、うんうんうんうん、ところが、ホーガンですね、2014年ぐらい、14年、15年ぐらいに WWF と解雇されて
た。え？なんでも？
なぜか、うん。差別発言しちゃった。
あら。
アフリカ系の男性と交際してるっていう娘がね、それに怒って、うん、あんなやつ、なんでそんな奴らと結婚付き合うんだっていうようなことを
言っちゃった
らしい。
ダメですね。
うん。
やっぱり、全国
あっちではね、
世界展開しようとしてる団体からしたら、うん、まあまずいですわね、それはね。
それが自分らの象徴みたいな人間がやったもんだから、
うん、
まあまあとは言えなくなっちゃった。
うんうんうん。
じゃあどうせやかったらもうクビにするしかない。
うん。
いうことで仲違いしちゃう。
あら。
仲違いっていうか、まあ、解雇になっちゃう。
それが
2015年ですね。
え、ってことはその15年までは、なんかあれですか、うん、たまに出てたんですか、まあ。
ちょいちょいと出たり入ったりと。
へぇ、その試合自体もたまに出たりと
か。そうですね。出たり。だからゲスト出演みたいな。まあ、本人の体力もだんだん落ちてきてますから。
まあまあまあまあまあまあまあ。
ゲスト出演みたいな感じで出たり。ね、まあ、タレントさんになっちゃって
まあ、そういうことでしょうね。
だから、レスルマニアみたいなビッグマッチに、前後に顔を出すみたいな感じで。で、はいはい、アホーガン来たら、うわーみたいな感じで。
まあ、もしかしたらあれですよね。もうどうか知らないけど、その、いわゆる会社の役員的なこともやってたんですかね。
まあ、会社には、その、経営には携わってないし、
うん、
もっと言えば、その、今の、例えば物価ですね。要は幹部ですね。うん、現場責任者にもなってない。
ああ、なってないですね。
レスラーとして、いかに、まあ、駒とし、まあ、言い方悪いけど、駒の一つとして、
はいはいはい、
大きな駒の一つとして頑張ってた。
あ、まだでも15年ぐらいまで出たり入ったりやってたんですね。
そう。出たり入ったりしてて、うん、タレントみたいなこともしてて、うん、やってたんですけども、
うん、
その差別発言をしてしまったおかげで、
うん、
やっぱり WWF とは、WWE としては勘案できないということで、
なるほど。
クビになっちゃうん
です、ね。
で、こっからもう彼はもう、あとは体が続かないっていうのと、
うん、
あとね、セクハラかなんかのビデオが出ちゃった。セクハラかセックスビデオかなんかが出ちゃった。
大会ちょっとそういうので、万世つけかす人もいますけども。
うん、あら、ホーガンも、もう、それでレスラーとしてはアウトと。アウトというか、もう、体が続かないよなと思ってた。
いくつですか、ホーガンさん。65ぐらい。
今65ですね。
まあ、でも相当すごいですよね。そんなんで、うん、まだや
ってる。だから数年前は64だ。
うん。
だから60歳までやってたん
すごいな。
出たり入ったりしながらも。
いやいや、大したもんすよ、うん。だって日本でレスラーで60って言ったらもうだってねって。
まあ、でもまあ、長州は64、5ですからね。まだ一応やって。天竜は引退したのが65歳。
そっか。
かな？うん。
あ、天竜でも
いないことはない。
割と60グラムで、割とバリバリに近い感じでやってましたもんね。うん、
確かに。だからまあ、やれないことはないんですけど、うんうんうん、でもやっぱり、アメリカ、さっき言った、ステロイド打ってたレスラーで、あの筋肉系のレスラーって大概もう後半ダメなんです
よ。まあ、そうっすよね。
体が痩せ細ってったり、病気したりしてダメなんだけど、ホーガンは、これステロイドやってたのかな？でもこんな綺麗な体なわけないっていうのがやっぱりその一般的な評価なんですけど、でも65まで60歳ぐらいまでやったっていうのは、やっぱもう動きはもう最後は緩慢というかもうヨロヨロしてましたけど、ね。
俺とっくにもうとっくの昔に引退してんのかと思ったら、
いやいや、まだまだ。
そうでもないんですね。
だから年間1試合、2試合、まあビッグマッチなんでいい、大きなお金もらえるのを一つ二つやって終わった。
へー、すごいなあ、ホーガンさん。
うん、いや、ホーガンっていうのは、まあ、その、不遇、なんていうか、自業自得の分もありますけど、やでもやっぱり、なんやかんや言っても、日本、アメリカのレスラーの象徴、みたいな人ですね。
うん。 いやでもやっぱりアメリカ人でレスラーつったらやっぱハルク・ホーガンっていうのはもうまあイメージありますよね。
ただそのなんていうかな、基礎を作ったのは新日本プロレスであることは間違いない。アントニオ猪木はじめ、あのあそこの濃い3年間で、うん、彼は後々の30年を生きていくわけです、うん、
いやだからすごいなんていうんですか、例えば野球とかで、うん、その例えば外国人アメリカから来るとまあ、うん、いわゆる超一線級であるとか、うんうん、例えば日本に影響を受けるとかってまああんまりないじゃないですか、
うん、
でもプロレスって本当にこのでかいところとの交流というか、うん、まあもちろんそのスポーツとしての全体のパイの問題はあるにせよ、うん、いやなかなかやっぱ日本のプロレスってのは外国に
レベル高いんです
ね。え昔から影響を与えてるってことです
よね。でやっぱり基本としては日本のプロレス、まあ、当時は世界ナンバーワン の、
うん、
あのクオリティと、
うん、
ですでクオリティと、まあ、人気もそうでしたね、
うんうんうん、
全米中になったのは WWF がさっき言ったクローズドサーキット初めてからです、
うんうんうん、
それまでプロレスってのはマイナー系のスポーツというか、うん、マイナー系の見せ物でしかなかったのが本当の意味でのスポーツエンターテインメントとして発展させたのは、うん、ハルク・ホーガンが初めてだった。
なるほどね。
それまで見せ物だったものを、うんうん、見せ物からエンターテインメントに変えて、
うん、
スポーツエンターテインメントに乗っけてきたのは、
うん、めちゃめちゃ
彼がスタート。
功労者じゃない。
めちゃめちゃ功労者だと思う、うんうん。でも一方で、プロレスをダメにしたっていうふうにも言われてる。
あ、そうです。
っていうのは、大味なレスリングするから、体がでかいんで。
ああ、なるほど。
ドッタンバッタンガッツン。ガツンガツンやってましたから、どちらかというと大味だっていうふうに解釈されることは多くて、でも実際はその他の筋肉系のレスラーと一線を画して、
うん、
やっぱ彼は彼なりに新日本で育った、
うん、
教えてもらったプロレスを実践していくわけなんですよね、うん、アメリカだと、うん、それは自分なりにアレンジして、
うん
うん、その見せ方とか間の取り方とか、
うん、
アメリカ人独特じゃない、アメリカ人にはない間の取り方をして、うん、そして彼は成功を収めてい
く。なるほどね。なんか、
それ、
うん、相当でも、まあ、僕らのイメージだとね、それこそ筋肉マンのね、ネプチューマンっていうキャラクターがいて、うん、それがモロ、ね、モロこれホーガンじゃねえかよみたいなね。
まあ、テリーマンがテリーファンクだったりする、
ね。そうそうそうそう。まあ、
ロビン・マスからビル・ロビンソンなんでしょ、
ゆで卵を相当好きだなみたいなね。
うん、
そういうのちょいちょい垣間見れますけど、
うん。
素晴らしいですね。
素晴らしいですよ。でもまあちょっと晩年、怪我してしまったところは、ありますね。
なるほどね。あれ、うん、ホーガンの一番 T シャツってあれフランチャイズっていうかあれ、マーチャンダイズってどこがあれ版権持ってたんですかね。
いや持ってない、未だに売ってるから多分お土産じゃねえかなと思うんですよ、ね、
あれどこも持ってないんですかね。やっぱ新日が ね版権持ってんのかなと思うけど、そうもないのかな、うん、
新日は持ってなかったですね。
あ、そうっすか。
確か、うん、
へえ、すごいな。
すごかったですよ。まあその後 NWT シャツがバンバン売れますから、
ね、
あれは WCW が版権持ってて、
うん、
今それを WCW が潰れて WWF が今持ってて、
うんうん、
今でも WWF が NWT シャツ売ってて、
うん、
日本では、アリストトリスト、蝶野さんの店が売ってるんです、
う
ん
う
ん、
へー、そう。
今ね、その版権を利用してる。まあ、提携してるけ
ど
ね。
今で言う何でしたっけ、メキシコの何でしたっけ、内藤さんのいる、
ロスインゴベルナブレス。
あ、そうそうそうそう、ね、うん、あの感じですよね、だから、ね。
あれよりもっとすごかったですね、NWO は。
そうなんだ。
だから、ハルク・ホーガン、さっき言ったケビン・ナッシュとスコット・ホールっていう若手のデクノボーが、
うん、
まあ、不良をしだして、そこに、うん、ハルク・ホーガンが入ったっていうことが、もう、化学反応のところはもう、ドカーンと来ちゃったと。ホーガンが入ったと。
そっか。すごいですね、ホーガンさんね。うん、これは、ホーガンさんは、まあ、ホーガンさんでですけど、今、はい、約1時間ほど経ったんですけども、これあれですかね、はい、これ
ホーガンだけで1時間になっちゃったね。
ねえ、いや、むしろ、この後ろの人の方が長いですよね、多分ね。
濃いですね、多分。
これはちょっと、
めちゃくちゃ濃いです。
もしかしたら、
もう一丁いきますか。
もう一丁の次回のところにこう回した方がね、いいかもしれないですね、
これ、
ね。
そうですね、ちょっと方が思ったより、まあ、WWF っていうのを、その、 語るっていうか、まあ、WWF っていうのは今のもう世界ナンバーのプロレス団体ですから、うんうんうん、今すごいのは、うん、WWF のすごいのは今世界中で見てるんですよ。200カ国だって言ったかな、うんうんうん、
すごいな。
韓国は当たり前、アジアの全部の国は当たり前で、うん、アフリカでも見られてます。
いや、ね、相当今だから僕らがイメージしてるよりももっともっと広がって
る。もっともっとすごいですよ。
うん、すごい
な。だってちょっと前までヨーロッパでもうプロレスなんて考えられなかった。
うん、
いや、地下アイドルみたいな存在。
あの、いや、それこそね、僕はこの間ちょっとあのほら、あのタイムリーな話としてね、
うんうん、
あのデネマとキットはまあちょっとまだ別回として、うん、ビッグバンベイダーね、
はいはいはい、お亡くなりになりました ね、
だからそれこそホーガンとの絡みっていうのも非常にビッグバンベイダーってあったし、う
ん、ありましたね。
ね、
いや、彼は WCW、
あれって
WWF も行ったかな、まあ両方ビッグバンベイダーってこうちょっとついでに話しますけど、
うん、
ビッグバンベイダーほどね、
うん、
すごい、あの、功績あるレスラーって、日本とアメリカを股にかけて、
うん、
全部のメジャー団体にほぼほぼ上がってるんです、
うん、
で、全部チャンピオンクラスなんです。
いや、だって最初は TPG ですよね。
うん、たけしプロレス軍団ね。
あの、ちょっと際物っていうか、色物的なスタートっていうか、うんうんうん、あの、なんか、何でしょうね、色物企画みたいな。
そうそうそうそうそう。
からスタートですよね。
うん。
それが面白いですよね。
で、新日に上がってアントニオ猪木ぶっ倒して、
うん、
その次に WWF、WCW に上がった、当時提携してた WCW に上がったかな。
うんうんうん、
で、戻ったら今度は全日に上がって、三冠ヘビー取って、で、ちょっとしばらくしたなと思ったら WWF、当時はもうホーガンはいなかった。言っちゃったか忘れてたけど、もうちょっとホーガンの時代ではない、
うんうんうん、
さっき言ったブレッドハートとか、うんうん、そこら辺の時代じゃないか。それでもメディアタイトル取って、
その時だって一時ベーダーの時代やりましたもんね、
うん、ベーダータイムってね、
うん、
本当に頑張ってた。
すごいよな、あの人。
やっぱりね、彼引かないんですよ、引かないっていうか、そのまあ、あのルーターズも話したけど、ハンセンとの試合で、
うん、
スタンハンセンが、まあ、スタンハンセン直進型 の、
うん、
あの、
うん、
あのファイトをするんで、
うん、
かわしたりってすると、
うん、
もうハンセンしか目立たない。
確かに。
ところが、かわさずにドーンと受けて、
うん、
尻尾も引かない殴り合いをした。で、目を晴らしてでも頑張ったと、
うんうん、
いうのを見ると、もうちょっと、やっぱりベイダーここにありじゃないですけど、
すごいよな。え、あれ、ビッグバンベイダーって名前ついたのは、あの、新日の最初の TPG。
新日です。だから、そうです。だから、WWF とか WCW がベイダーとしか言ってないです。
ああ。
ビッグバンベイダーじゃないです。
はいはいはいはい、はい、
ベイダーとして売ってた。
だってあれ、
コスチューム変えてないですからね。
当時はだって、ものすごい新日のファンから帰れ帰れっていうか、ものすごかったらしいですもんね。
ところが、
うん。
あれがね、12月だった。
はいはいはい、
でビッグバンベイダーが試合したのが、その12月の27日の両国なんですけど、
うんうんうん、
その後1月の興行が始まるんですね、正月興行が新日本、
うんうんうん、
ちょっとしたらすごい人気になりましたからね。
あれはじゃああれですか、最初はファンからソース感で、うん、なんか帰れ帰れみたいな、来、うん、んじゃねえみたいなノリが一気にガラッと変わっていくわけですか、そこで。
ガラッと変わる。それはやっぱり実力がすごかったから。
へえ、
で、あの、彼を育てたのは、マサ斎藤なんですよ。
へぇ、マサさんやりますね。
マサさんが、その、TPG に頼まれてたか、まあ、新日に頼まれて、
うん、
まあ、彼を、その、テクノボーだった彼を育てたんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、彼、バンバンビガロもそうじゃないかな、うんうん、マサ斎藤に鍛えられて、やっぱ
りバンバンビガロいたな。いたいた。
アメリカ人レスラーの中ではやっぱり一目も二目も置かれてる人なんですよ。マサ斎藤って。で、あの人ガチマジ強いらしいんですよ。で、酒場で何十人ぶっ倒したって話山ほどある。
すごいな。
で、それのせいで、アメリカの刑務所に3年間か4年間入ってきてくれてる。
いや、でもなんか、すごい僕らはその、 なんかバーっとね、たけし君なんか殴り込んで色物みたいなの当時、それでなんかすごい大炎上したっていうイメージはあるんだけど、うん、あれでだってすごい火つけられた人とかっていう、うん、なんかすごかったらしいです
ね。両国国技館が火ついたんですね。で新日はしばらく両国を使えなかった
っていうぐらいね、うん、いやでもそれが色物、あれ確かあれオールナイトニッポンかなこの企画
で、オールナイトニッポンの企画で、うん、レスラーを育てようってことで、うん、その時に募集したわけ、
うん、
で募集に来たのは邪道ゲド、
はいはいはい、
ペルデルフィン、
はい、
それと、ま、グレートサスケかな、
はいはいはいはい、はい、
グレートサスケもそうだったかな、うん、そこら辺が来たの。
まあまあすごいですねでもね、
うん、
へえすごいな。
で、それだけじゃ猪木に勝てるわけないので、うんうんうん、猪木に勝ちたいということでビッグバンベーダーを引っ張ってきた。
あ、なるほどね。
でそれを見初めたのがマサ斎藤、
はいはいはいはい、
いう話は有名ですね。
いやなかなか、うん、でもあの時代意外とし、ね、我々世代よりも僕の世代でギリ知ってるか知ってないかぐらいなんで、うん、30代の人ってほぼ知らないですもんね、その、うん、ああいう時代があってすごかったっていうのはね、
本当に、ね、面白い、いい時代っていうか、ね、
面白いですよね、うん、その試みがまたいいじゃないですか、なんかね、うん、面白いですよね。いやでも TPG 復活だっつって冒頭に話したミマスさんがマスクドメロンっていうね、うん、リ
ングネーム
でやってたんですけど、
はいはい
はい、あんまり跳ねなかったんですけどね、うん、あのそんなこともありましたけどね。
でも TPG 自体はたけしさんは頼まれてやったんで、なんであんなにブーブー言われなきゃなん
で、まあ、あるでしょうね、
には後で言うんですけどね、
絶対そうですよね、うん、
だのもう二度とやんねえ
って乗ってない感じは絶対ありますもんね、うん、だからそれはでも功績としてはビッグバンベーダーをこうね、まあ、ある種生み出したっていうのはすごい功績ですよね。
それはすごいですよ。
いやだからあの、まあ、ベーダーが亡くなった時やっぱり、それこそ浅草キッドとか、うん、浅草キッドのあのタマさんとかね、それこそダンカンさんとかなんかもすごく、やっぱ亡くなったんだってツイッターしてましたけど、うん、やっぱ思い出なんでしょうねそこはね。
まあ、彼自身もやっぱり最後はちょっと待つの悲しかったですね。
なんか
病気しちゃってね。
なんか心臓かなんかですかやっぱり。
そう。心臓発作じゃないけど、まあそういうので。だって去年か今年か藤波辰巳の興行でぶっ倒れたんですよね。
そうだそうだそうだ。で僕ねなんか知ってる人が、うん、そのグッズ屋さんがいて、うん、その方がねなんかやっぱりそのずっとついて回ってたらしいですけど、なんか大変だったような話は聞きますよね。
なるほど、ね、
そうすごいな、
まあ、
まあね、
まあ、その大元だったハルク・ホーガンということで、
うん、
今回は
そうですね
しましたけど、さあ次は
いやもう引っ張るに引っ張って3回ぐらい引っ張ってますよこれ。
もっと濃い
ダイナマイト、ダイナマイト
さん、俺ね、うん、ダイナマイトキット、
うん、
まあ、あんまりね、ダイナマイトキッドってハルク・ホーガンの方が有名じゃんとかね。
確かに。
体も小さいし、うん、ジュニアヘビーのレスラーでしょ、
うんうんうん、
という印象しか皆さんないかもしれないけど、
うん、
この人の歴史っていうのが、うん、その、すごいんですよ、
うんうんうん。
それをまあ次回。
そうですね。
レスラーの悲しさとか、
うん、
凄さっていうよりも悲しさですね、僕。彼見てたら本当悲しくなってきて、なんでこんな商売この人たちをやるんだろうと。
いやなんか思い入れがすごいですもんね、ストーンさんね、うん、やっぱね。
ダイナマイトキッド見てると本当に、ですがってなんていう辛い商売なのになぁとそのいうことをひしひしと感じる一人ですね。で僕らが子供の頃夢中になった一人ですから。
そうですよね。
うん。
ちょっとその辺の濃い話をね次回ね、
次回まあいつになるか、来月か再来月か、
そうですね、
はい、
ぜひお楽しみにしていただければと、
はい、
はい、思いますけども、今週は、ハルク・ホーガンをね、
はい、
お送りいたしました、ストーンコールドさんとお届けいたしました。ストーンさんありがとうございました。
ありがとうございました。 This program was brought to you by モトーチャンネル。